このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
いつも新しい視点で世界を見つめる、
互いを知ること、互いの違いを認め合い、互いに興味を持つこと、
本質を理解し、より良い社会を築くための一歩を踏み出すラジオ番組、
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤やすこです。さて、2月に入りましてね、寒さももう本格的ですよね、石川さん。
うん、本当寒い寒い
ね、寒いですけども、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。でもね、そんな寒い季節なんですけども、
うん、
私たちがとっても暑くなる、
うん、
ありがたいリスナーさんからのメッセージいただいてるんですよ。
それは嬉しい。
はい。じゃあね、2つご紹介させていただきますね。
はい、
はい、では1通目から、京都在住のコバルトライダーさんからいただいたメッセージです。初めてお便りします。京都在住のコバルトライダーと申します。前回の放送でゲストに川口さんが出演されていて、知っている方でしたのでびっくりしました。川口さんとは一時期京都ライトハウスで訓練を石川さんのもとでご一緒したことがあります。とてもアクティブなおばあさまでいらっしゃいますが、所作は丁寧であり、話し方も穏やかなテンポでお話になります。私も中途で視覚障害者となった身なので、川口さんのような過ごし方ができたらなと思っております。やはり人に喜んでもらえることを行ったり、作ったり話したりすることは、お互い心は温かくなりますよね。私も見えづらい中でも、自分が何ができるのか、それがどうやって人のためになるのかを模索中です。もちろんそれが趣味や仕事、そして生きがいになればと思っています。川口さん、まだまだ新しいことは出てきますよ。今後の川口さんの行動が楽しみです。またどこかで会いたいです。というね、石川さん、本当温かいメッセージいただきました、
ね、嬉しいですよね、
うん、
こう番組を通して、
あ、はい、
素敵だなと感じになったこと、それがご自身の中で自分の思いへと広がっていった、うん、なんかそんな様子が感じられて、うん、聞いていて本当に温かくなりました。
そうですよね、まあ、私も川口さんの、ね、印象はやはり同じなんですよね。とてももう人徳のある方なんですよね。でも、まあ、この文章を読んでね、
うん、
このコバルトライダーさんの、うん、とても、ね、前向きな、
うん、
まあ、素晴らしいお人柄も伺えますよね。
本当、うん、そうですよ ね、
うん、ね、は
い、お便りの中にその方の素敵な部分も出ていると思います。
はい、ありがとうございました。さあ、ではもう一つこちらもご紹介させていただきます。京都市伏見区のパンパンだった彼女の遥かな記憶さんからです。石川さん、福澤さんへ。先日アクティブグランドマザー、活動的なおばあちゃんである川口さんの出演会をお聞きしました。川口さんとは鳥医療の訓練で一緒だったのでよく知っています。目が悪くても織物や編み物が作れるなんてすごい。川口さんに私にも何か作ってもらおうかなと思ったり、最近私は AI にハマっています。それには複数の種類サービスがあって、短時間であらゆることができてしまうのがすごいです。 AI サービスによって仕様やできることが少し違います。ちなみにネットリーダー、目の不自由な方向けのウェブブラウザーの通常モードで問題なく使えるマイクロソフトのコパイロットという AI だけです。 石川さんや福沢さんは AI を使ったことはありますかといただいてますよ。
ね、また川口さんのお知り合いの方が聞いてくださって、うん、あのお手紙をいただいたってことで嬉しいですね。
はい、そうですよね、
うん、AI ね、あの、うんうん、私はこうスマホに入れてるの、まあ、いくつかあるんだけど、
はいはい、
よく使ってるのはあの、うん、Swift Eye っていうね、パッとこう写真に撮ってその写真を読み上げてくれて、はい、割とこうまとめて喋ってくれるっていうかな、
あのそうですね、
うん、こうスポットはこれで、背景はこれでみたいな感じで雰囲気も含めて説明してくれてすごく便利でした、
うんうん、
で最近ね、
はいはい、
新しく出たのが、
うん、
スクライブミーっていうアプリでね、はい、これもちょっと、はい、あの話題になってるんだけど、私もまだまだ研究ってしっかりできてないんですけどね、
うん、
ライブアシストっていう機能があってね、
はい、
あのこれはですね、ただそのライブアシスト機能を使うっていうのをタップするだけでね、はい、スマホのカメラを向けた方向に見えてるものをこう説明してくれるんですよ。あの目の前にあるのは濃いブルーのバックですとか、
はいはい、
キーボードが映ってその向こうに映ってる画面の文字はこんなんですとかね、
はいはいはい、
あの結構正確に読んでくれてるな、様子がわかるなと思って、これもこう調べてみたいな、もっと使いこなしてみたいなと思ってるところです。
そうなんですよね、うん、なんか本当にね、今 AI ってね、うん、気づかないうちに AI 使ってることってなんかあるんですよ、
うんうん、
あのスマホでも検索、うん、ちょっとね疑問点があって検索するでしょ、
うんうんうん、
そしたらね AI が回答してるんです。
あ、自動的に ね
自動的に ね、
的
に
ね、
うん、そうそうそう、うんうん、でもちろんもあの例えばお花畑があっていろんなお花があるじゃないですか、うん、でもう全く名前もわからないお花がいっぱいある時なんか、やっぱりカメラで撮ったら、
うん、
もう本当に細かくこのお花の名前とか、うん、細かく説明してくれるんですよね、うん、
ありがたいよね、
本当にありがたいです、ガイドとしては、うん、特に、
ね、
そ
うそう、もう電子辞書いらずというか、
本当にそうです、ね、もうね、私たちガイドよりもね、うんうん、もう数段優れていますので、私たちがその教えてもらわないといけない、
うん、
本当にそうなんですよね。
でも人力にしかできないこともありますから、 AI とうまく共存して、
あ、そうそうそう、共存ね、 それ大事ですよね、
共存して、で福沢さんの可愛らしいお声で、優しく楽しくガイドされていると思いますよ。
ありがとうございます、うん、でもね、なんかどんどん AI が私たちの生活に入ってきていますよ ね
思った以上にあの、うん、スピーディーに入ってきてるかなと思います、う
ん、本当に、
ね、こんな風にあのお便りをいただいて、こうして私たちも話題をこう、うん、共有できてとっても嬉しいです、うん、皆さんからのお声、うん、はい、ぜひぜひこれからもお待ちしています、はい、
お待ちしてます、ありがとうございました。
なにわ体感、
見たことない大阪。
それではここからは体感リコメンドのコーナーです。体感リコメンドは視覚に障害を持つ方の視点、見た目ではない実際に利用して感じている良いところ、お気に入りのポイントを紹介しながら、いろいろな商品サービスをおすすめするコーナーです。石川さん、今日はなんかパンの香りが漂ってきそうなテーマなんですよね。
まあまあまあまあ、福沢さん、なんと花の良いこと、今日はね、はい、うん、冬のパン祭りをお送りしたいんですよ。
はいはいはい、素敵素敵。
シールもね、うん、白いお皿も差し上げたりはできないんだけれども、はい、
うんうん、
冬のパンとのお付き合いとか、冬に、はい、食べるパンの楽しみなんかを皆さんにお伝えしていきたいと思っています、
う
ん、
はい、お願いします。まず、
うん、これね、冬ってね、あの、うん、パン、まあ、いろいろあると思うんですけど、例えば、
はいはいはい、
こうパイ生地でシチューが入ってるとかさ、
うん、
それからこう温かくして あの、うん、普段はあのチンしないけど、これは温かくすると中からとろりとろけてくるとか、うん、そういう商品もたくさん出てると思うんですけど、
うんうん、
お友達に聞くとね、
うん、
例えばシチューなんかをした次の日にそのシチューを食パンに挟んだりなんかして、うん、あの子供たちは食べてるのよなんてね、
はい、うんうんうん、
それぞれの家庭ごとに冬のそのパンのある風景ってあるんだなーなんてこと感じました。でね、
うんうん、
私はね、
はい、
パンといえばやっぱりトーストが大好きなの。一番シンプルでね、
うんうん、
熱いのがいいのよ。あの6枚切りとかね寂しいのよ、うん、4つ切り、熱い方が美味しいのよね。
そうそうそうそうそう、ね、だって喫茶店とかお店のなんかめちゃくちゃ美味しいの熱いですもんね。
熱いね、うん、でね、うん、それをこうカリッと焼くとその端っこがほらカリカリとして、真ん中の白いところはこうふわっとしたりしっとりしたりしてさ、うんうん、こう食感も楽しいので厚めの方が好きです。で、うん、最近はねバター薄めにひいて蜂蜜をちょっとかけて、はい、やっぱり乾燥する時期でもあるから蜂蜜いいかなと思って、うん、毎朝バターと蜂蜜のトーストをいただいてるんですけどね。
うわ、蜂蜜バターですか。それはもう最高ですよね。
ハマりそうでしょ。
ハマるハマる。私も大好きですよ。で、うん、これは飲み物とかは、うん、どんなんなんですか。
よくぞ聞いてくださいました、はい、これね、蜂蜜バターって結構濃いじゃない、
うん、
あのね、
うん、
でこれに合わせるのにというか、うん、私ね苦味の効いた酸味の少ないコーヒーが好きなのね、
は
い、それで、
うん、
あの毎朝水筒にもコーヒーを入れていく加減もあるから、
うん、
たっぷりめに主人がコーヒーを立ててくれてるんですけど、うん、この濃いめのコーヒーを美味しくいただくために、うん、あえて蜂蜜バターにしてるっていうとこもある。
そうなんだ。
相性いいでしょ。
うんうんうんうん、わかるわかる、うん、はいはいはい、
うんうんうん、ね、トーストはね朝食べなかった、まあ、あの残っちゃったなってのでやっぱり今日中に食べた方がいいかななんて時は前にトーストを食べることもあるんだけど、うんうん、そういう時は私がハマってる最近のこのせいろで蒸し野菜をしてそれを添えたりとか、はいはい、
うんうん、
あとねもうなんて言ったって具沢山味噌汁。
え、パンに味噌汁、うん、
パンと味噌汁最高に美味しいです。
私それは食べたことない。
あ、本当に、
うんうん、
本当にあのホテルとかに泊まってさ朝にさ、うん、和食と洋食あってどっちも食べたいなっていう時にさパン選んだけど、うん、味噌汁飲んだら美味しいなんてことない。
あーなるほど。そうか、
うん、パンと味噌汁結構いいですよ。
なるほどね、う
ん、だからこう、はいはい、具沢山の味噌汁は温野菜感覚でトーストと一緒にいただく感じかなと思うんですけどね。
うんうん、石川さんはコンビニのパンとかもチェックされてるんだそうです、ね、
チェックはしてますしてますしてます
はい、はい、
あのできる限りね同じものは買わないって決めてるんだけど、
うん、
でもやっぱりお気に入りってできちゃうのよね、
うんうん、
でなんか新しいもの目星もないかなと思ったらやっぱりいつものお気に入りっていうのを買ったりするんだけど、
うん、
例えばねセブンイレブンだったら私、うん、シャキシャキレタスサンドってあのレタスいっぱいはまってるやつ、はい、
それ一緒一緒。私もそう。
美味しいよね。
美味しい、
うん、で普段ならそれなんだけど冬場はちょっとねこっくりとしたパンもいいかなと思ってね、
うんうんうん、
あの実はですね、
はい、
セブンベーカリーというかセブンイレブンのオリジナルのでね、
うん、
あのバタースコッチっていうのがあるのよ。
あ、そうなの。
でこれとね同じ形もうほぼほぼ似た形でね、
うん、
レーズンカスタードっていうのもある。でこれもねバター好きというかね、
うん
う
ん、
あのちょっとこう生地だけなんだけど、
うんうんうん、
普通のぶどうパンとは違ってこうあの乳感があるっていうかな、
うんうんうん、
カスタードが入ってたりバタースコッチの方もやっぱりバター感とその甘みで具材とかが入ってないんだけどこれもまたコーヒーとかちょっと濃いめのお紅茶とかに合うので冬にあったかい飲み物と合わせるのにいいかなと思っています。
はい、個性的。
そう
美味しそう。
美味しそうね。絶対見つけて。あの多分、うんうん、あの割と売ってるからでね。ファミリーマートさん、ここはね
ファミマ、はいはい、
ファミマはね、
うん、
もうなんて言ったってコッペパンおすすめです。
コッペパン、
うん、コッペパン種類多いので、コッペパンって結構流行ってるじゃないですか。
うんうん、そうそう、うん、いろんなものが入ってますよね、挟まってますよね。
そうそう、でいろんな、うん、あの各社出してるんだけど、コッペパンのパンの生地、
うんうん、
パンの生地だけを考えると、
うん、
私ファミマがしっとりしてて、
うん、
私美味しいなと思ってるんですよ、うん、
へえ、やっぱり違うんですね、あのコンビニによって。
あ、違います。 ね、ね、ローソンはさっき言ったセブンさんで言ってた、うん、そのバターのスコッチのんと似たような感じでバターフレーキっていうのがあるんだけど、やっぱり似たような感じのパンがあると私比べたくなっちゃうのね、
うんうん、はいはいはいはい
このローソンのバターフレーキも美味しいんですよ。
そうなの？そう、
似たような感じでこう避けて食べれるっていうか、あ、切り分けしやすそうな感じで、
はいはいはい、
結構ね大きいし200円しませんので、お腹にもしっかりたまる感じで、私それはおすすめでございます。
なんかバターのすごくいい香りがねしそうな感じですね。
そうそう、本当本当に本当に、
うんうんうんうん、へーそうなんだ。
福沢さんのおすすめも聞きたい、
うん、私はもうごく普通なんですけども、
うん、
そうですね、私はね、ま、もちろん、うん、食パンね、トーストも大好きなんですね、
うんうんうん、
でも、ま、食パンはね、石川さんがおっしゃってくださったので、
うん、
もう一つ好きなものはクロワッサン。
ああいいわ、わかるわ、
本当わかる、
わかるわ、
ね、
うん、おいしい。
これもね、ま、普通スーパーで買うときは、うん、パスコのクロワッサン、なんかね最近ね、前は三日月型だったんだけど、うんうん、最近ねなんか直線型に変わった分があるんですよ。
直線型、
うん、そう、うん、それがね、うん、何か私お気に入りでよく食べますね、うん、スーパーで買いますね、うん、でトーストはやっぱりこれもまあパスコなんだけど長熟、
うんうんうん、美味しい美味しい
美味しいでしょ、
うん、
ほんでね、もう一つトーストが好きなのは、
うん、
パンキオアシスね、
はいはいはい、
ここに売ってるねデニッシュパンって石川さんわかる？
わかるわかる、
皮がね、
うん、
すごく私大好きなんですこのデニッシュパン。
外側だ、
そう、
外がわかるわ、
わかる
わかる、美味しい、中より外好きよ私も、
そう、めっちゃ好きなの。で、うんうん、私は普通の食パンでも、うん、端のパンが大好きなんですね。
なるほど、
一斤のね端パンね、うん、
でも
なかなかで
しょ、
売ってないじゃないですか、
うんうんうんうん、
それだけっていうのは
だけはない ね、
うんうん、なんでだけあれだけ売ってくれないんかなといつも不思議、ね、不思議がってます。
そうそう、香ばしくて美味しいね、端っこって。
そうでしょ、
うん、
あれ何枚かセットで売ってくれたらいいのになって、
ね、
そう、
なるほどなるほど、
そうそう、ね、まあ、普通に焼かないときは、まあ、食パンの上にトマトとか、
うんうん、
チーズ乗せて焼いたり、
うんうん、
でね、缶詰のマンゴーとかね、うん、みかんをね乗せて食べるのも美味しいんですよ。
美味しい美味しい、デザートパンになるのよね。
そう、分かってくれる、
分かる分かる、美味しい、
うんうんうんうん、そうそう、ほんで最近大阪でねずっと気に入って、うん、時々食べるのは、うん、グランフロントにシティカフェってあるんですよ。
ほうほう、
ここのねクロワッサンがねもう私大好きでちょっとハマってます。
なるほど、
大きめのクロワッサン、
これはまたサクサク音が聞こえてきそうでございます。
そうなの、サクサクなの、よく知ってますね。
なるほどね、
そうなの、そうなの。
いやー、いろんなパンが頭の中に浮かんできました。今までお話ししてきたのは割とサクサクとかふわふわ系なんだけど、うんうんうん、ドイツパンに代表されるのは割とハード系のパンなんかはね、
はいはい、
私は例えば大きい丸い大きな塊なんか買うと、うん、カットしてから軽くトーストしたりすると、うん、例えば中にドライフルーツとかナッツなんかが練り込まれてるものも多いので、
うん、
それがねちょっとしっとりして柔らかくなって、
はいはい、
香りが立って美味しいんですよ、
う
ん、
あー、わかる、美味しそう、
うん、で、なんかほら今いろいろと調理するパンの話もしてくれたはったんやけど、
はいはい、
石川さんもねご飯としてっていうかな、食事として食べるパン、おかずパンというのを家で作ってまして、うん、パンを焼くことはしないんだけど、はいはい、トマトとかチーズとかさ、
うん、
なるべくなんていうかピザソースとかそういう塩分のきついものを使わずにほんの少しだけマヨネーズ引くぐらいで、
うんうんうん、
あとはたくさんお野菜を乗せてオープンサンドの感じで上に具材が乗ってるような感じで、まあ、ピザっぽく焼いたりで、うん、香味野菜はね私結構セロリとか あと大葉、
うん、
意外と
ね
合うんですよパンにもね、
うんうんうんうん、
でちょっと京都っぽいかなっていうところではお揚げさん、
あ、お揚げさん、
うん、お揚げさんなんかもねちょっと細かく刻んでパラパラと一番上に乗せたりすると、うん、お揚げさんがこうちょっとこんがり焦げた感じになって香ばしいのも美味しいし、
はいはいはい、
意外とね長芋、うん、
長芋ですか、
うん、生でも食べれるじゃないですか、うん、長芋って短冊で、でそれをね、あの細かく刻んでもいいし短冊型でもいいけど、うん、あの結構ちょっとマヨネーズとあえたりしてパンにのせて焼いたりするとこれはねまたシャキシャキして、
うん、
もうね長芋とチーズも最高に美味しいんです。
へえ、お揚げさんに長芋、うん、まあ、それは私もちょっと見たことがない食べたことがない組み合わせですね、
うん、おネギなんかも細かく一緒に切って振ったりすると、うんうん、あの和の素材と結構チーズやマヨネーズとパンっていうのも相性がいいので、うん、ぜひ皆さんやってほしいなと思いますね、うんうん、あとね、うん、あのホットサンドイッチってあるでしょ、うん、あの、はい、プレスするやつね、
うん、プレス、はいはい、
うん、これ私も30年ぐらい使ってるホットサンドイッチ機なんですけど、うん、これねあのトマトとかざく切りにして特にソースとか挟まずに、うんうん、スープとか前の日に残ったおかずなんかを細かく切って、うん、パンに挟んじゃってプレスしたりするとね、うん、あのトマトだけでも本当にソース感覚で熱々になるから、はいはい、結構ねおかずパン残り物でも味変でできたりするし、うん、ホットサンドイッチ機って今そんな高くないと思うんですよ、割と、
ね、
あの、
う
ん、数千円で売ってたりすると思うので、うんうん、ホットサンドはねちょっとね家で食べるとちょっとまた雰囲気が変わって、外で食べると結構高いけどお家だったらリーズナブルに作れちゃうので、
うんうん、そうですよね、
おすすめでございます。
はい、うん、もうたまらないですね。
たまります。それとね、うん、さっき福沢さんも言ってくれはったパンって端っこが美味しいの話なんだけど、
うんうんうん、
サンドイッチ作った時にこうパンの耳を落とすと耳ばっかりが残るじゃない、
うんうんうんうん、
であれもったいないからね、
もったいない、うん、
フライパンに私バター溶かしてそこで耳だけ焼くんだけど、
はい、
もうあれ最高に罪悪感あるんですけど、うん、めちゃくちゃ美味しいんですよ。
わかる、なんかおやつですもんねあれは、うん、
バターしみしみやけどその、うん、あの耳のとこカリッカリに焼くから、
うんうん、
そうそう、フライパンの中のバター全部そのパンに吸っていただきますんでね、
はいはいはい、
これは罪悪感あるけど作ったサンドイッチメインよりもこっちの方が美味しいぐらい最高でございます。
うん、もうすぐにでも食べたくなってきました。
はい、太りそうでございます、はい、食べ過ぎには皆さんご注意で皆様のお家で冬のパン祭り、ね、ぜひ開催してみてください。
はい、
始まりはもう思い出せない、それはとてもドラマチックで、だけど名前をつけてしまえば成り行きだったような、できるかもなんて思えたのは何も知らないあの日だからで、今じゃどれもとても眩しく遠く尊く思う、失くしたり見つけたりもらえたりした、僕だけの理由を燃やして灯したその後で、どうしてもはどうしても残ったのはそれだけ、ご褒美は強い風の日でも、偶然と普通を積み重ねて、これがいつかどこにもない奇跡に変わるように、貫いたり真似したりうぬぼれたりした、僕だけの正解を燃やして灯したその後でも、どうしてもはどうしても欲しいものは同じで、乾きを目印にしてここに掴みに来たんだ、努力と結末が繰り返される物語のほんの一部だとしたって、この瞬間は僕の番だ、出会いよ別れよあの日見た未来よ、僕はここだ逃げも隠れも 引き締めて壊したり直したりした。一つだけの人生を燃やして灯したその後で、どうしてもはどうしても残ったのはそれだけ。ご褒美は大丈夫だよ、ここに迎えに来たんだ。努力と結末が繰り返される物語のほんの一部だとしたって、この瞬間は僕の番だ。光をすべて集まれ、この瞬間は僕の番だ。
ただいまお聴きいただいた曲は、バックナンバーのどうしてもどうしてもです。この曲は NHK のウィンタースポーツ放送のテーマソングとして書き下ろされた一曲で、冬の静かな熱量を感じさせてくれますよね。雪景色や氷の上でひたむきに挑むアスリートたちの姿を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。石川さん、今日この曲を選ばれた理由を教えてください。
この曲ね、初めて聴いた瞬間から私結構ものすごくビビッときて、
うん、
このどうしてもどうしてもっていうこのフレーズが繰り返されてるところっていうのが、こう誰かに対する思いだけじゃなくって、こう自分に対する思いとして、
うん、
どうしてもこうでありたかった、どうしてもこうしたかったっていうその思い、それからどうしても信じて待ちたかったっていうような思い、いろんなどうしてもが含まれてる、どうしてもだなーって、はいはい、
うん、
ここだけは譲れないとか、ここだけは諦めきれないって、そういう思いだなっていうのをすごく感じて力をもらいました。でこの曲を、うん、なんていうかな、その人にとっての応援歌にしてほしいなと思って、
うんうんうん、
この冬にこの曲いいよってある人に伝えたことがあって、
はいはい、
うん、私のそんな思いがほんのりとその人に届いて、うんうん、その人の中でのどうしてもが生まれていったらいいなって思っています。
なにわ体感、
見たことない大阪。
なにわ体感、見たことない大阪では、リスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と、紙幣を区別できる便利な封筒をお送りいたしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お名前やご住所はプレゼントの発送以外には使用いたしませんので、どうぞご安心ください。メッセージは JBS 日本福祉放送の公式サイトトップページのメニューにある番組へ投稿から専用フォームでお送りください。
この番組なにわ体感、見たことない大阪は、毎週月曜日に内容を更新してお届けしております。
そしてこれまでの放送は JBS ホームページにある過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪、お相手は石川よしこと
福沢康子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。